フランク・フィリピン留学院っていう学校に来てるんですけども、こちらで勉強してる浅見さんにお話を聞く機会を得られましたので、いろいろ聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はい、急にすいません。
いえいえ、とんでもないです。
クラークの超繁華街にある、はい、繁華街じゃないな、もう SM クラークっていう、も
う、そうですね、
すぐ近くにある、学校なんですけど、はい、どういう経緯で今回フィリピン留学来ることになったんですか？
はい、今働いて、日本で働いているんですけども、はいはい、
今も社会人？
そうですね、社会人も15、6年目なんですが、はいはい、秘書という仕事をしているんですね、会社で。はいはいはい、なかなか長期休暇というのが取るの難しいんですけども、ね、今回、まあ、ずっと学生の頃から英語は好きだったんですけど、はい、なあなあになっていながらも、会社でたびたび使う機会もあったり。
外資系の会社なんですか？
いえ、内資なんですけれども。
でも英語を使う機会があるんですか？
そうですね、お客様が海外の方が多かったり、またあと趣味とか、まあ、そういう自分のプライベートな面でボランティア、海外の方に、はい、まあ、私は熊本という田舎出身なんですけども、はいはい、熊本城の案内を
英語やってるんですか？
はい、ボランティアでやったりしていたんですけども、自分の英語力のなさに本当にほとほと困っていて、
は
い、
でもそんなんガイドをやろうって思うからには多少できないと思わないじゃないですか？
なんか変なですね、英語が好きだっていうだけで、はい、すごくそういう見えない自信というか、そういう変なものをこう、
は
い、
できるはずだと、
はい、そういうのを持っていたので、この十何年もまあダラダラとなんですけど、はい、自分自身でこうテキスト使ったり、Amazon でテキスト本とかいいのを勧めてもらって購入したり、
日本の紹介の仕方とかそういう、
そうです、そうです、もう全部レジ費で買って、はい、自主勉強はしていたんですけども、はい、いよいよまあマントゥーマンのこう人と人で対応していく、はい、ボランティアとか、はい、いろんな世界会議とかのアテンドのボランティアもしているんですけど、
すごいな、
はい、全然なんです。で、本当に使える英語って、はい、なかなか身につけるのは難しいな、あ、でもこれは長期休暇を取って海外に行ってみようということで、は
い、それいつ思ったんですか？
毎年思ってました。
毎年思ってた、はい、あ、で、もう今年こそ行くぞと。
はい、もう今年こそ、結婚する前に言ってもないですけど、
で、長期休暇を取られたんですか？
はい。
どれぐらいの期間？
たった2週間
です。あ、2週間、まあでも普通に働いたらね、2週間でも取れないですからね。
そうですね。
で、2週間のうちの1週間が経った、はい、今日金曜日なんで、ちょうど1週間。
あ、今日がですね、実は2週間目。
え、今日で終わり？あ、そうなんですか？
そうなんです。え、
じゃあ明日とか朝、この週末帰るんですか？
はい、今週末。
で、来週帰るんですか？
はい。
ああ、じゃあちょうど。
そうなんです。2週間目が終わったところ。
はいはいはいはい、はい。そもそもなんでフィリピン留学？
そうですね。そうなんですよ。もう短期間で行けて、まあ、格安で、はいはいはい、皆さんがよく考えるようなことかもしれないんですけど、はい、格安で、あと日本と時差がない。はいはい。そして飛行の、ね、時間もそんなに苦労がかからない。
ね、
で、あとまた、ちょうど考え出した時が冬でしたので、はいはい、あの冬、寒いこう欧米の方に行くよりかは、はい、暖かいところで勉強の方が集中できればなと思って、東南アジアとかニュージーランド、フィジー、オーストラリアとかを探していたんですね。うん、
それで、なんでフィリピンになったんですか？
はい、それで、もういろいろ検索ワードをいろいろかけて、はいはい、まあ、フィリピンかフィジーかが絞れたんですよ、はいはい、やっぱり格安となると。はいはい、で、もうフィジーの方は本当にインド人の方が多かったりとか、はいはい、スリとか、そういった危ないことも結構あったりとか、はいはい、実際、行った友達が行って、そういう話をしてくれたので。
治安面の？
そうですね、治安面の。
でもフィリピンも治安って悪いってイメージですよね。
あ、もともとは正直ありました。
ですよね。
はい。
それでもフィリピンの方がいいんじゃないかなと思った。
そうですね。もうフィリピン、最初は本当にすみませんけど、マイナスイメージが。
マイナスすごいですよね。
あれですね、いろいろ戦争とかいろいろ。
はいはい、そういうのもありますね。
歴史でっていうところなんですけど、それでもポジティブにこうフィリピンに絞れて考えれたのは、はい、やっぱり、まずマンツーマン授業がフィリピンで行われる、格安で行われるということと、さっき言ったような時差とかの問題、あと欧米人も
多いので、
フィリピンに行って、やっぱり唯一の英語、アジアではこう英語学校用語っていうところ。
じゃあこういろいろネットで調べる中でフィリピンがいいんじゃないかというふうに自分の中で決まったんですね。
そうですね、まず国の選定はもうフィリピンにしよう、はいはい、で人も結構あの地元の方にもフィリピン人の方がいらっしゃったりしたので、すごくいい方、温かい方ばっかりで、はいはい、これはちょっと行ってみたいな、知りたいなっていう。
それは良かったかもしれないね、はい、日本で周りにフィリピン人がいて、なんかフィリピン人の国民性を肌で感じれてたんですね、
は
い、
そうです。あ、
でそれでフィリピンでじゃあ勉強しようと思った時に学校はどうやって選んだんですか。
はい、学校ももう中谷さんおっしゃるようにたくさんありますので、島の数ほどたくさんあるのかというぐらい
選ぶの大変でしょ
うね、はい、まず私の場合はまあ、フィリピンといえばこう海スキューバダイビングとか、はいはい、そういったイメージもあったんですけど、はい、あと若い方が来るっていうイメージがあったんですけども、はいはい、私自身海にそんなに、まあ、
そんな興味がない、
あの入るリゾートを楽しみながら英語というよりも、うんうん、限られた2週間の中で、ね、使える英語をいかに短期間で集中で学べるか、はいはい、しかもマンツーマンで
ガッツリやること、
はい、それで欧米人がやっぱり良かったので、
うん、先生が
欧米人が良ければ良かったんですよね、ネイティブがあれば、うんうんうん、なぜかというともうある程度自分の中でこう英語がコンスタントに勉強できていたので、うん、結構リスニングとかは自信があった部分も、
そうか、日本でもうある程度勉強してる、
そうですね、学生の時に含めて、
うん、そうかそうか、
なので社会人向けの学校を探してたので、うんうんうん、若者向けとか、
はいはいはい、うん、はいはい、社会人向けで先生が西洋人
で
探した時にここにたどり着いたんですか。
はい、先生の質などもまあ調べたというか、やっぱりいろいろ職歴がある先生とか、はいはいはい、テソルの資格を持っている方とか、はい、いろいろ絞ってこう検索してみました。
他に選択肢はなかったんですか。
そうですね、もうそこを絞って、
はいはい、はい、そう調べたらもうここしかなかったぐらいの勢いなんですか、クラークフィリピン留学院。
最初にクラークフィリピン留学院以外のところに出会ったんですね。
あ、そうなんですか。
実は、はい、で出会って日本に事務所があるところなんですけども、はいはい、名前はちょっと、はいはいはい、覚えてもすいません、はいはい、いないぐらいなんですが、はい、何校かパンフレットを取り寄せたんですよ。でも、うん、パンフレットをが2週間来なかったりとか、あ、
そうなん、ね、
来てもああいう Thank you letterみたいなのもついてなかったりとか、いわゆるその生徒のお金を集め、うん、あ、生徒の何ですか、人数を集めるっていう目的の色が強いのかなっていうところもあって、
うん、なんかそんなところがあんまり丁寧さを感じなかったのね、
う
ん、
そうですね、ちょっと仕事柄そういう、はいはいはい、丁寧にしてほしかったところもあったので、はいはいはい、でもこのクラークフィリピン留学院の方は、はい、あ、ちょっと話飛びますけど、私バスケットをやっていて、
はい、今でも、
はい、バスケットボールってピボットターンってあるじゃないですか、はいはいはい、でピボットターンでこの軸足が決まったっていう瞬間がこのクラークフィリピン留学院を見つけた時だったんですよ。ひとまずここを見つけたので、あといろんな他の学校を見つけてみようと思って、
はいはいはい、
まあ、いろんな学校をリサーチしました。約2ヶ月ぐらい。
すごい。
ずっと。
え、じゃあ、この学校の前にもいろいろ調べたけど、はい、でも、ここを見つけたときに、あ、ここが軸だったな。だけど、もうちょっと調べてみよう。
はい、まだ。
すごいな。
まだまだ調べました。
それで、でも、それ、ここよりいいとこが見つからなかったってことなんですか。
あ、私の中で、私に合うのは、う
ん。はいはい。その時に求めた条件というのが、ネイティブで、で、まあ、別に若者してなくて、はい、で、がっつり勉強できるところ、
はい、
そんな感じかな。
あとですね、やっぱ代表者、この学校の代表者の方の理念というのを、そのホームページで読んで、はいはい、すごく共感を得て、
はいはいはい、芦田さん
ですね。そうですね、代表の芦田さんと、はいはい、まあ、お電話でも何とか、あとメールも、すぐレスポンスくれって相談乗ってくださって、すごく同感する部分が。
そう、ちなみにそのホームページに書いてるどの部分に共感されたんですか。
はい、芦田さんがもともと楽天関係の仕事されていて、はいはい、 英語留社内の英語、はい、英語公用語で留学1ヶ月来られたんですけども、はい、フィリピンに、はい、でその時感じられたことがやっぱり日本人、まあ、韓国人の方もそうでしょうけど、あのやっぱり衛生面に問題があったり、うん、食事の面もすごく問題があったり、うん、先生の質、うんうんうん、まあ、フィリピン人の先生がほとんどだったの で、うんうんうん、でそういうことでは、あの日本人の留学生はまずこれから増えていかないだろうなって、うん、そこで増えていくためにはどうしたらいいんだろうっていうことで、うんうん、そこを一つ一つ丁寧にこう改善し、うんうん、まあ、クリアで き、うんうん、できるような、まあ、クリアして、うん、このフィリピンのクラークっていうところにこの
学校を作った、
はい、学校を作られたっていう経緯があられて、
そこに共感、
そうですね、
なるほどね、
もう隅々ホームページを
見たんです、ね、
読みました飛躍から何から全て他の学校ももちろん読みましたけど、はいはい、
でも自分に合ってるのはここかなと、も
うそうですね、調べ抜いたって感じでした。
すごい調べたんでしょうね、
そうなんですよ。ちょっとあの仕事上もいろいろお客様との対応とかもあってね、水を調べて動くのが癖になっているのかしらないんですけど。
驚いたら僕のサイトも聞いていただいてたっていう、
ね。そうです、
ありがとうございます。
利用させていただきました。
はい。そうか。じゃあ、うん、まあいろいろ慎重に調べて自分に合うのはここだと決めて、で、やってきて、で、授業を受けてみてどうだったんですか？
はい、あの、初めて受けてみて、先生の質に驚きました。はい、というのはあの、やはり先生の方は結構、ね、年齢も私よりか上の方、
そうですね、
まあ、お父さん世代の方もいらっしゃるんですけども、はい、あのずっと大学、高校で先生をされてた方とか、はい、あの会社の社長をされていた方で、はいはい、なおかつテソルの資格を持った方とか、はいはい、あと、エールのテスト、あの資格を持った方とか、
はい、
先生のパーソナリティがものすごく素晴らしくて、こういった先生方 の、 このフィリピンで格安でマンツーマンで受けれるって、ね、私びっくりしたんですよ。
来てびっくりしたんですか？
来てびっくりした。調べてたんですけど、はい、もう期待は裏切らなかったですね、1日目から。
僕今日受け授業を受けたんですよ。
はい、
レオン。楽しかったです。はい、レオンの授業。はい。もうずっと喋ってました。
そうですよね。
はい。で、ただその、この学校って他の学校よりちょっと料金が高めじゃないですか。
そうですね。
あの、まあ、基本的には格安って歌ってるけど、はい、この学校はだから他の学校よりも高いけど、でもネイティブに来るより安いみたいな金額ですよね。
はい、そうです。そこであの見たのがそのクラーク学院留学院と、あと一般的な欧米留学院と他の一般的なフィリピン留学院
に比べた、
はい、
これもサイトに載ってますよね。
そうですね、サイトに載っていて、ここも結構調べて、はい、忙しい社会人とか、はい、転職をこう希望している方で時間があんまりない方とか、はいはいはい、ある程度日本で、まあ、ビギナー、まあ、ある程度まあ学校出て勉強して、はいはい、いる方とかにはすごくフィットするんじゃないかなと思いながら、
あの僕は今回初めて来たんですけど、はい、あのもう話はあちこちから聞いてて、芦田さんとも日本で何回かお会いしたことあるんですよ、でだからまあ環境面が、まあ、他の学校よりも住むところもそうだし、うん、食事もそうだし、まあここ湯布院って有名ですからね、このエリアで、
美味しいです ね、 ね、
普通の日本食ですよね。
びっくりしました、美味しくて、ね。
で、その、まあ、他の学校でもこのエリアに住んでる人はみんなたまに湯布院食べに行ったりするんですよ。
はい。
だから知ってるんですよ、他の学校の人も。もちろんその、毎週ここで食べるわけじゃないですけど、はい、誰かが卒業するんやったら、じゃあ湯布院で最後食べようかとかっていうので、で、僕も、あの、来たことあったんですけど、まあ、この学校は、まあ、昼と夜が湯布院で。
そうですね、ついていますね。ね、
で、食事もそうだし、住むところも僕全部見せてもらったんですけど、
はい。
まあ、一番いいとことかめちゃめちゃ綺麗ですね。
そうですね、ね、うん、
なんでデラックスって言うんですか？
デラックスの方は。
で、普通のところも、まあ別に全然広いし、問題ない。
スタンダードのところですね、うん。
で、先生がフィリピンだけど全員ネイティブで。
はい。
で、僕が今日授業を受けたのは、あの、ロンドンの先生ですね。
はい。
ロンドンの人で、もう結構長いですね、と。7年、4年、何年か忘れました。で、そういう先生が揃ってて、だからちょっと他のフィリピンの語学学校とちょっと種類が、ちょっと違います。
あ、あれ。
うん。で、来た時にその先生のクオリティに最初びっくりしたんですよね。
びっくりしました。
で、実際勉強していく中で自分のスキルアップは感じることができたんですか？
はい、私の場合は1週間目に、
はい、
か、あ、変わっているなっていうのが感じました。びっくりしました。
それは何ですか、もともとヒアリングは自信があったんですか、
ね、そうですね、もともとは聞くのは好きだったので、
スピーキングが
ちょっと苦手だったんですけ
ど、言葉が出るようになったと思うんですか。
はい、結構あのイディオムもこうフレーズもいろいろこの1週間で先生から学んで、
はいはい、
まあ、先生もその授業の中で教えたことを使わせようとするような導き方をしてくださるので、はいはい、あと間違っていたらその場で訂正してくれる、
うんうん、
今日のそのイギリスの先生もそうなんですけど、はいはい、ね、まあ、たまにはこうあの崖のうちに立たせて全部言わせて、はい、間違っていることを後で説明してくれたり、
うんうん、
その時その時ですごくやり方変えてくれるんですけど、まあ、そういう訓練を1週間、私の場合は6時間毎日取っている、う
ん。マンツーマン6時間。
マンツーマンが4時間と、
4時間でグループが2
時間の集中プランというプラン
なんですけど、はい。あとなんかフリークラスもあるんですか？
そうですね。
それも参加されたんですか？
まだ今のところ参加してないです。1.5 時間の無料オプションが、ね、はい、ついているんですけど。
じゃあ6時間勉強して、で、あとその予習復習とかも結構されてたんですか？
あ、しました。してます。はい。
週末ももしかして勉強してますか？
あ、週末もですね、やっぱりストイックに。はいはい、まあ、クラスメートもそうですけど。はいはい、
あの、基本のコースでは週末入ってないけど、希望者には週末のクラスも受講できるんですよね。
そうですね、あの、エクストラ入って、はいはい、っていうのはあります。
で、詰め込んで2週間英語漬けにしたんです。
うん。
じゃあもう1週間目にその変化を感じて。
そうですね、1週間。あ、ちょっと喋れるようになったっていうのがありました。
じゃあ、まあ、この2週間の体験っていうのは、あのその後も、まあ、ちょっとずつ上達を感じれて、満足いく体験ができた。
そうですね、かなり濃厚で、
はい、
まだ2週間なんですけど、はい、もう何ヶ月もいるようなぐらい全力疾走してる、はい
ね、
はい、かなり濃くて。また来たい。
また来たい。
ですもん。帰るのがちょっと嫌だなって、昨日ぐらいから。
これでもあの、フィリピンに来て、僕この学校は、その、深くは知らないですけど、
はい、
フィリピンの人と接する機会は、じゃあないんですか？
あの、スタッフの方で、秘書的な役割をしている女性の方が一人いらっしゃいますね。
なるほどね、
その方は大学で英語をずっと学ばれて、はい、英語ももちろん話すんですけど、
じゃあ何かあの相談するときはその方と話すこともあるってこと
ですか？そうですね、あと日本人スタッフが
2人いますね、
で2人おりますので、
あの人たち英語すごいできそうですね。
そうですね、もうペラペラですかっこいいです
ね、 ね
やっぱりあの日本人のスタッフの方が先生方と話しているところを見ると、うん、やっぱりこう髪の黒い人が英語を話すっていう方がちょっとギャップがやっぱり日本人もあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからああこうなりたいなって常に近くで思えてますね。いい刺激。
この学校って結構比較的小規模だけど、
はい、
日本人で英語が、まあ、あれだけできる人が、まあ、2人いるっていうのは安心
感ですよね。いや本当強いと思います、ね、安心です。もう抜けがないというか、うん、
僕だから今日名刺交換させていただいたんですよ、
はい、
中野さんと、
はい、
そしたらあのトイック満点コンサルタントって言ってて、
すごい、
え、満点なんですかみたいな、いや、たまたま一回満点取っちゃってみたいな、多分できるんやろうなと思って。
そうです ね、あと一人藤田さんと、
はいはい
はい、いらっしゃいますけど、
その方も結構フィリピン長い、
ね、そうです、ペラペラ。
え、じゃああれなんですか、そういう意味で言うとイメージしてたよりもいい体験ができたんですか？
いや、そうです。もうイメージを覆すし、もう日本に帰って本当にこのクラークフィリピン留学院の芦田さんに連絡して、はいはい、何かこう広めるようなことがこう紹介できるようなことがあればやりますよって言おうと思っていた矢先に中谷さんとお会いできたので、
あ、そうなんですね、
なんかすごく運命を感じて、
はい、
すごく嬉しいです。
いや、そうなんや。
だからちょっと興奮してます。嬉しいで伝えれて。
いや、でも明日さんにもお伝えください。
あ、はい、
ね、喜ぶんじゃないですか？
そうですね、もう私もあのフィリピンは初めてで、はい、他の学校もちろんフィリピンでは行ったことないので、
はいはいはいはい、
比べることはできないんですけど、
はい、
本当に何ですかね、社会人とは言わず、まあ、大学生の方でも今クラスメートで就職が決まった4年生、
はいはい、
でも4月からすぐ就職なんですけど、外資系に決まった男の子で、
はい、
公用語が英語なので、もう3週間みっちり通ってる子もいるし、あと大学2年生でしたか、逆にその子はすごいのは、社会人が来る、
うん、
ところ、あと欧米人とのマンツーマンのところをピンポイントで探してこの学校に来ていたりとか。
じゃあ結構短期間で詰め込む人が多いんですか？
多いですね。結構2、3週間も結構いらっしゃるみたいですね。もう1ヶ月、3ヶ月はもちろん。
はい。まあ社会人で働いていたら休みが取れないですからね。
そうそう、おっしゃる通りで。
でもそういう人は、まあモチベーションも高いですか？
ああ、高いです。そのまま維持したまま。はい、
行くと。で、もちろん上達すると。
いや、いいですよ。おすすめです、数学。
ネガティブなことないんですか？じゃあ。
ネガティブな、学校に関しては、ないです。
フィリピンに関しては。
やっぱちょっと日本と比べると衛生環境とかですかね。はいはい、まあ、道路を歩いていてとか。
まあ、その辺歩いてたらね、
はい。それぐらいかな。あとはもう、お水とかも、なるべく、もう、他、お店のものとか、こう、買ったものしか飲まないとか。はいはいはいはい、
まあ、水道水もね、ダメ
です
ね。
そうですね。まあ、でも、同じアジアなので、なんかこう、差別化しないように、こう、自分を、
はい、
なんかあんまり差別化したくないなと思いながら、はい、こんな暮らし方もあるんだなっていう感じで、
まあもうこの辺って貧富の差激しいですからね。
そうですよ、もう
お金持ちの人と、もう、まあ、ストリートチルドレンみたいな人もいっぱいいますから、
いらっしゃいますよね。うん、その中でこう学校でマンツーマン欧米人の受け入れてるっていうのは、うん、すごく贅沢って思いながら毎日通学しているので。
あ、そうか、通学あるんですね。ここどちらなんですか今、はい、遠いところなんですか？
私は
スタンダード
のカサデラという、うん、多分見られた方かなと思うんですけど、ね。う
ん、そんなに遠くないですよね。
そうですね、5分10分ですね。はいはい、
あそこの周りお店もあるから、ですぐもう繁華街に出るから、
はい、
いいですよね。
ボールもありますし、
もう ISM 行く、
はい、はい、何不自由はないですね。
そうか、ネガティブなことないんや、すごいな。
ただホテルから学校までの道のりで、いろいろこう、まあ、ストリートチルデンの方もですし、はいはい、ちょっと汚い道を通ったりとかもあるので、そこだけ我慢すれば。
ウォーキングストリートの辺ですか？
そうですね。あと横切ったり、
はい、
そのぐらいですかね。でも学校に着いた瞬間、もうみんなもそうですけど、もう来たらみんな自習してますし、すぐ頑張ろうって、負けたくないなと思いますし。
グループレッスンもありますから、他の先生、他の生徒と学ぶ機会があるんですね。
そうですね。
英語力高い人が多いんですか？
今のクラスメートの方は結構高い方がいるみたいですね。
そう、なんか僕は今回、そのネイティブの先生では初めてなんで、フィリピン。
そうですか。
はい。だいたいフィリピン人の先生だったんで、で、なんか聞いてると英語力が高い人が多いのかなっていう印象を今受けてるんですけど、ちょっとわからないですよ。でも、中野さんに聞いたら、そんなことないですよ。初級の人も来てますっておっしゃったんですけど。
そうですね。初級も、ビギナークラスもありますしね。
そう。
たまたま今いるクラスメートが全部長い期間の方が多いので、もう慣れてだいぶ。
はい、僕が昔、こうインタビューでいろんなところでやってるんで、この学校の評判で聞いたネガティブなことにあったのが、先生が年配の方が結構多いから、英語がゆっくりやから聞こえるけど、もっと早い英語が聞きたかったって言ってた人はいたんですけど、
そういう
のって あるんですか？それ時期なんですかね。
確かに今いらっしゃる先生、もちろん年配の方が多いのは多いんですけれども、はい、そんなに日本のおじいちゃんをイメージしているとまたそこは大間違い。
僕は今日授業を受けた時は全然そんな、もうレオンさんはペラペラ喋ってたんですけど、
そうですよね。
まあタイミングとかもあるかもしれない
ですね。そうですかね。先生の入れ替わりで、一番上のヘッドティーチャーピーターという方がいるんですけど、はい、一番年も上ですかね、はいはい、まあ、全然ゆっくり口を開けて喋ってくれる時もあるし、もうネイティブのスピードで走って、その方に合わせてるんじゃないかなとは思うんですが、すごく、でもやっぱり年の数を重ねていると経験の数とかも知識量が半端ないので、まあ、若い先生に習うよりか私たち社会人は
いいんじゃないかな。
やっぱりすごく勉強になります。英語だけじゃないので学べることが、歴史のことだったり、もちろん英語で話しますけど。
それは授業の中で学ぶんですか？
そうですね、授業で毎日トピックスを。
そのマテリアルが、はい、まあ、その場その場選ぶから。
そうですね、環境線の話だったり、今の iPhone の話だったり、
楽しそうやな。
知識量がすごいです。なので逆に日本の時事問題などを知っていないと会話に当たれなかったりするので、英語は本当にツールで、ただのツールなんだなっていうのをしみじみ思いながら、ちゃんと政治とかね、国内勉強しないといけないなっていうのも同時に思うので、早く日本に帰って、すぐにでもまた日本で、いろんなこと勉強したいし、また日本で知識をつけたら、それを今度英語で話せるように、またフラッグフィリピン留学に持ってきたい。
そんな大好きなんや。すごいですね。
結構クラスメートともそういう話も休み時間に。
また来たいね
って。はい、していて、もう何人かまた戻ってこようかなっていうことは、女の子ですけどね、はいはい、言ってます。まあ、本当にもう、行きの道路楽ですね。目をつぶるのは。
なるほど。
食事も美味しいですし、ゆふ
いに。食事でもね、あんな美味しいのばっかり食べたら、フィリピン料理食べる機会ないんじゃないですか。
そうなんですよ。このですね、朝と、フィリピン、この留学院の費用には、はいはい、朝ごはん、昼ごはん、夕ごはん。
埋まってますもんね。
はい。朝ごはんはフレークとか配布なんですけど、はいはい、夕食と昼食はゆふいなんですね。でもこちらは1週間単位で、
キャンセルができるんで、聞きました。
返金もあるんですよ。すよね、う
ん。だから今週は夜ご飯いらない。
そうです。
言ったらお金が返ってきて、自分で外食する。
はい。
今回その2週間の間で他も食べ歩いたりしたんですか？
行きました。
行ったんですか？ 2 週間しかないのに。
はい。
へぇー。そうか。フィリピン料理で大丈夫でした？
フィリピン料理は明日試すよ。
明日試す。じゃあ他の国の料理を食べてたんですね。
そうですね。ベトナムとか。はいはいはい、
この辺って西洋人が多いから、いろんな国の料理屋さんがあるんですよね。
ありますね。アイスランドとか、なんか、スイスとか。
大満足なんだ。すごいな。良かったですね、そしたら。
良かったです。
帰ってからだから、またボランティアだったら、前できなかったことができるかもしれないわけですよね。
そうなんですよ。
ね。
で、私の場合、帰ってから、国際フェアトレード会議というのが、3月末に熊本市内で行われる
んですね。熊本で国際会議あるんですか？
はい、アジアで初めて、熊本が認定されて、アジアで初めて会議が開催されるんですけど、フィリピンから代表者の方もたくさん来られるんですよ。
はい、
なので、私も帰ってからそのアテンドの仕事をボランティアでするので、
英
語を使うんですけど、なのでちょうどフィリピンに来れたのは、
タイミングというか、ね、
はい、今日みたいな、本当におすすめなんですよね。
どういう人にっていうのあります？
はい。
誰でもですか？それともこういう人が一番いいんじゃないかなみたいなことありますか？
ほとんどの方でも、絶対経験してみた方がいいと思うんですけど、ピンポイントで言えば、社会人でちょっと1週間でも休暇が取れる方とか、あと会社を辞めて転職までの期間、保育の時間を上げたいとか、ビジネススキル、英語スキル上げたい、あと英語のレジュメを書きたい、あと、英語の面接の対応をしてもらいたいっていう、本当にもう期間が迫ったような、こう生きていく上での、英語を学びたい、仕事のための英語を学びたいっていう人には
すごい合うんじゃないですか。
すごくすぐフィットすると思います。
まあその結構濃縮した2週間遅れますよ。
そうです。かなり濃いですよ。私も何ヶ月いるんだろうと思って。
そう。雰囲気がよくわかりました。僕は噂ばっかりだったので、
はい、
今日授業を受けて学校を見て、で、運営してる人と話聞いて、生徒さんのインタビューをこうやってさせていただいて、このエリアに日本人学校5つぐらいあるんですけど、
そうだったんですね。は
い、その中でもすごく特徴のある学校だなと思います。
周りにもあるんですね。
あります。
知らなかったです。
いや、もう、学校バンバンできてるんで。
無我夢中でここ
に。いや、でも、その条件に当てはまるとこはここしかないです。先生ネイティブで。だ先生ネイティブっていう学校って、もうそれだけでだいぶ少ないんですよ。
そうですね。料金もやっぱりちょっと上がりますしね。
そうです、そうです。だから、やっぱりほとんどの学校が先生フィリピン人なんで。だから、でもそれでも、ある程度のレベルになった人っていうのは、その、もっと、こう、なんていうかな、目標が違うわけじゃないですか。完全ゼロの人が、こう、英語慣れするのと、
はい。
だから、でも、ある程度ヒアリングができるけど、とか、ちょっとその、勉強した人にとっては、はい、多分ネイティブっていうニーズはあるんじゃないかなと。
そうですね。
で、そういう時に調べたら、多分そんなに選択肢は多くないんですよ。
なるほど。
でも特にこのエリアだと。
クラブの、 さんおっしゃる通り、フィリピン人の先生も本当素晴らしいと思うんですけど、はい、フィリピン人の方はタガログ語じゃないですか、はいはい、で英語はいろいろこう、はい、教育で学んできて英語をこう学ぶ術ですごく苦労されている先生方が多いと思うので、はいはい、日本人のビギナーとか初心者にはすごく合うと思うんですよね。
だから彼ら自身が勉強してるので、質問に対して答えを持ってるんですよね。
痛みがわかるし。
そうなんですよ。だから僕はそれで最初は第二言語の人に学ぶことって、僕も周りと同じように、なんでネイティブじゃないのっていうのを思ってたんですけど、実際学んでみたら、そっちの方が腑に落ちることが多かったんですよ。
本当にそれ思いました。うん、
でもそれでこう勉強していったら、また次の壁が生まれてきて、うん、それはアジア人とならペラペラ喋れるけど、はい、ネイティブ出てきたら急に萎縮してしまうとか、ね、やっぱり、あ、それぞれ英語って違うんだなと思った時に、やっぱりネイティブで学びたいっていうニーズは、まあ、ちらほら聞きますから、だからそういう人にはすごい合ってんじゃないか。
私もすごくこれから英語を始めてみようっていう方とか、大学生の夏休みとか春休み、冬休みはフィリピン人の先生に習うのはすごくおすすめだと思います。
それも選択肢であるんですね。
すごくあると思います。で、ちょっと慣れたらもう欧米人の先生に、
そうですね。
ポンと実力上げてもらえるような導き方してもらったらいいと思うので、それが両方、本当フィリピンは楽し、
できるから。
できますよね。両方でこの値段でやれますもん。
いや、もう大満足なのがもうひしひしと伝わってます。
本当に大満足です。で、このクラークフィリピン留学院はそんなに宣伝をして、は
い、してないんですかね。
ないみたいなんですよね。またそこがいいところで。
そうなんですか。もうなんで宣伝してないんですかね。
本当口コミみたいな。
ああ、それでやってきたん、
そこがまたいいんです。
確かに、まあそうですね。本当に学校の力に自信がなかったらできないですからね。
そうですね。そうなんですよ。ね、芦田さんの代表のメッセージに関しても、はい、芦田さんが自分のヒストリーをずっと書いているわけだから、はいはい、それに間違いがあったら芦田さんの責任にもなりかねないじゃないですか。はいはい、そこもきちんと全部包み隠さず、理由も書いて、理念も書いて、この学校を設立して、それを信じてみた私たちが、すごく満足しているので、強いなと思います。なんかすごく、あんまりこのまま宣伝は、大きな広告はせずに、はい、本当に、あ、見つけてしまった、出会ってしまったっていう感じで、はいはい、なんか宝物を探したみたいな感じで、ここに来てほしい。
これ僕のサイト載せてしまいますけど、この。
そう、いや、もう中谷さんもすごい、私も全然すごく活用していたので、やっぱり文章でこう、はい、口コミとか書くのは、やっぱり信じられないところが、
まあ、
文章だけと、
人によってはそうでしょうね。
ですね、とこもあるけど、やっぱりこう、音声で伝えていくと、はい、すごくこう、
雰囲気がね、
伝わりますよね。はい、声に出ますからね、
やっぱり。出ますね、そうですね。
私、絶対美化するの大嫌いなんですよ、もう。はい、もちろん嘘も言いたくないし、
はいはいはいはい、
綺麗なことも言いたくないし、はいはいはい、もう嫌なものは嫌って言いたいんですけど、
はいはい、もうこの件に関してはもう嫌なことは
特にない。通学路ぐらいしかないんですよね。
いやいや、でもそれがもう正直な感想だからいいんじゃないですか。
宿舎はもう本当に快適で、
快適ですね。
日本のダブルルーム、あ、このそうですね、日本の、
まあ、部屋は広くて綺麗。ビジネス
ホテルのダブルルーム
で。他の語学校よりも綺麗ですね。はい。まあ、だからまあ、本当にここはその分ちょっと高いんで、いろんなものにこだわった結果、ちょっと高いけど、でもネイティブ行くよりは安く、そのフィリピンのこの空気の中でネイティブに学べれますっていうのが、学校の売りなんで、
はい、
そういうのが合う人には絶対おすすめ
です。持ってこいです。はい。おすすめです。
よーくわかりました。
私ともぜひ。
いや、その受けたくなりますよね。今日だって授業受けて楽しかったですね。
楽しいですよね。
もうすごい営業マンになりそうですよ、日本帰ったら。
本当に楽しいんです。先生が質がいい。
なるほど。
あと、スタッフの方、芦田さんもはじめ、はいはい、バックアップがすごく素晴らしいです。対応が早いし。
そうなんですか。
はい。あと、クラスメートももう、次に入ってきた新しいクラスメートとか、前にいた先輩方とかも、はい、いろんな情報をこうすぐ、回してくださるので、
はい、
いろんなこう なんですかね、コミュニティもすぐ出来上がって、
まあ、小規模ですね。
そうですね。
なんかそういうのはやりやすいかもしれないですね。
そうなんですよ、まあ、結構あ注意すべき点とかもすぐ最初にこう初日にも
先輩からそれは勉強においてじゃなくてフィリピンの生活において
勉強の仕方 も、はい、あの生活においてなどもだから結構そうですねもう学校に来ただけでいろんな情報が
得られる
といろんな先輩方が入りますね。あと北村大学という私立の大学の一部をこう、
はい、
借りて学校はあるんですけども、はいはい、ただこう語学学校だけがこうポツンとあるよりも、この、まあ、いわゆる北村カレッジって、
はいはい、
カレッジっていうのが見えただけでも、はい、なんかやっぱ生徒とたまに会って挨拶したり刺激にもなりますし、
あのだから現地の学校なんですよね。
そうですね。
現地の学校のなんか付属なんですか、なんか僕よくわからないですけど、その併設する形でこの語学学校あるから、
はい、そうです。
だから中の施設も使ったりするんですよね。
はい、売店とかですね。
だから合うんですよね、現地の。そのフィリピンの現地の学生と、
はい、会います。
あ、話す機会とかあるんですか。あ、
そうです、あのもう挨拶とか、
はい、顔見知りになったりするんですか。
何人か
あります。なるほど、うん、そうか、じゃあ帰るって言わないといけないですね。
そうですね、うん、ただあの欧米人の方先生にこの学校でお世話になってますけど、フィリピン人の英語というのも住んでいるホテルのスタッフの方、管理人の方とか、
はいはい、
まあ、北村カレッジの顔見知りの方とか、
はいはい、
あと行く先々のお店の方とかで、はい、フィリピンの英語っていうのにも馴染めるので、
はいはい、
なんか、
うんうんうん、
すごく一石二鳥っていう感じですね、うんうん、もう言いたいことがたくさんあるすいません。
いやいやいや、全然ですよあのもうそれがリアルな感想なんで、これも言っとかな、あれも言っとかなってもう次々出てくるんです
よ。まだいっぱいありますよ。
まだまだあるんですか。嘘、すごい。
次授業サポ
ート。あ、そうか、授業じゃないですか。あ、もう時間や。
まだあと10分大丈
夫です。これもう休憩入って、どこなんですか、次のクラス。
またオフィスの事務所があるところなんで、はい、すぐ行けるので。
あ、そうなんです。どうも、中野さんそろそろ来そうですね。いや、フィリピンの、あの、こういう留学生に対するインタビューしててね、まあ僕がもともと満足したから始めたんですけど、
はい、
もうまあ誰に聞いても大体その良かった。まあもちろん嫌なこともあるけどみたいな感じで、今回の感想は嫌なことを霞むぐらい、霞むっていうかもうほぼありませんみたいな。道だけですみたいな。
そうですよ、通学路だけです。何回もすみません。
そうだ、良かったですね。
いいですね。
また来るっていうのは頑張って有給取って。
はい。今度はもうある程度日本でもう一回
勉強して、
はい、学んだことを復習して。
でもそういう意味で言うと今回上達したけどさらに次の壁が見つかったとか。
もうスポーツと一緒でもやってもやってもっていうところ。
それどういう感じなんですか、次の目標としては。
次の目標はやっぱり私の場合は今度英語でプレゼンテーションを行ったり、リベートを行ったり、まあいろいろボランティアをしているのでこう自分の言葉で日本の良さを伝えたりっていうのを
もっとやって
みたい、自由に、はい、やりたいんですけども、うん、そういった流暢さ、そういった意味での発音の流暢さではなくて、
はいはい、
こう思想を広げて自分の思ったことを自由に言えるっていう、
はいはい、日本語みたいに、
はい、うん、ネイティブの感覚っていうのを身につけたいんですよね。
じゃあそのためにまた日本で勉強してまたこっちに来てこうネイティブでいっぱい喋って、レベルアップしたいなと。
はい、
そういう意味で言うと、その仕事のためじゃないんですよね。仕事のためのようでありながら、本当に趣味なんですよね。
もう仕事を、もう、かすってますけど、もちろん。
ちょっとか、うん、まあ一応ちょっとかすってるけど、でも、というのは自分がやりたいことなんですよね、英語。
そうですね。やっぱ英語が喋るともう世界何十億ですかね、はい、人と話せますし。
それでも昔からずっと英語勉強したり留学したりって気持ちがあって長い間できなかったんですよね。
そうなんです、忙しいのも実力、なんか変ですけどね、時間が作れないのも実力のうちですけど、
でも今回思い立って、
いやーよかったです、ね、なので入念に本当調べて、
めっちゃ調べて、そうですもんね。調べる期間どれくらいだったんですか。
2ヶ月です。
あ、じゃあ結構初期の段階でいろいろぶわって調べてクラックリング留学して、そこからまた慎重に2ヶ月調べて。
そうです。
すごいなぁ。そういう職業なんですか、リサーチ
の。いえいえ、
じゃないですか、性格なんですかね。
秘書なのでこういろいろ。
ああ、そうか、調べ
る。はい、それがなんか癖になって。
来てる他の生徒さんもそんな調べて来てるんですか？
結構調べて、私と話が合う人が多くて、私以上に調べて来てる人が多かったり、
似てんのかもね、
で、全部検索ワードも同じだったり。
そんな答え合わせまでしてるんですか？
そうです、やっぱり皆さんびっくりしてるんですよね。なんでここを見つけたの、はいはいはい、宝探しみたいじゃないですか、この学校を。
やっぱりそうなんですか？そんなに。
どうやってヒットしたのっていう話にやっぱりなりますね。本当はちょっと黙っておきたいような学校
だったので。あ、もう美味しいレストランみたいな感じなんですね。人に教えたくない。
はい。でも、日本でも、友達にも言わず、でも自分の足で目で見てみないと、
はいはいはい、
もう何も言えないもんだから、はい、ひとまずちょっと
やってきた、
信じて来てみたんですよ。
はい、じゃあもう予想以上で。
宝の山で、まあ、出会った、ね、皆さんもそうですけど。
はいはい。
でも周りのクラスメートも本当に調べ上げてきてたり、まあ、すごい個性的、皆さん面白いです。
ああ、来てる生徒さんも。
はい。で、もう自習の時ももうみんなつるまんないで、つるむっていう、集まって喋ったりはあんまりないんですよ。
集まってるけど、みんな。
はい。みんなもう目の前にいるのに黙々と2時間、3時間勉強して。
すごいな。それ年齢層近いんですか？
年齢層は、今は、20代前半から60歳手前まで
いらっしゃいます。
はい。
でも同じような感じで。
そうですね、もうそれぞれがやっぱり大人の社会人の方が多いので、それぞれが尊重してるっていう、なんかすごく楽しいです。大人になって勉強するのって楽しいな。
でもそれはそうですよね、あんなに昔嫌いだった勉強が楽しい、
で同じことみんな言っています、この学校で。
そう、すごいですね。
いや、楽しいんです。
それ、長期の人も言ってるんですか？
あ、長期の、2ヶ月、はいはい、1ヶ月の方も言ってます。はい
はい、ちょっと話尽きないんですけど。
そうですね、まだいっぱいありますけど。
そろそろ終わらないといけないかな。
残念です。
ちょっと名残惜しいですけど。でもまあ、お伝えしたかったであろう、その気持ちっていうのは、もう十分僕に伝わったんで。
伝わりました。
はい。これを、まあ、聞かれる方にも伝わると思いますよ。
すごい嬉しいです、
はい、すごい最高の体感できたんだなと思いますね。
私口下手なんで
伝わったか。めちゃめちゃ喋ってるじゃないですか。
そうです。
じゃあ今日は突然こんなインタビュー受けていただいてありがとうございました。
お会いできて本当に嬉しかったです、
はいはい、いやありがとうございます。
ありがとうございました。お世話になりました、サイトを見てたので。
ありがとうございます。はい、じゃあ残りも楽しんでください。
はい、ありがとうございます。はい、またいろいろ提供してください。はい。